愛を取り戻せというのが実は今日の説教の題なんですけども、このタイトルを見て聞いてピンときた方はかなりマニアな人かもしれません。愛を取り戻せという実は歌があるんです。昔北斗の拳という漫画があったんですけども、それの主題歌で歌われたクリスタルキングという歌詞が歌った歌なんです。愛を取り戻せという歌があるんです。牧師が北斗の拳の話をすると大体教会でもうちの教会でも驚かれるんですけど、面白いんですよ。割と私が中学ぐらいの時にからの漫画なんですけども、その中に実は、この北斗の拳も実は割と愛の話をするんですけども、サウザーっていう人が出てくるんですね。でこの人はかなり、苦しい体験を少年の時にして、で、自分の師匠と自分との関わりで、こんなに悲しいのなら苦しいのなら愛などいらぬというふうに言うんですよね、少年ながら。そして、サウザーの有名な言葉があって、どうぞネットでサウザー名言って調べてみたら必ず出てきますけれども、サウザーの名言で、愛ゆえに人は苦しまねばならぬ、愛ゆえに人は悲しまねばならぬという、そういう言葉があるんです。で、これは主人公であるケンシロウという人とこう対峙したときに、その言葉を語るんですが、そのサウザーの言葉に対してケンシロウは何て答えたかっていうと、ならば俺は愛のために戦おうというふうに言うわけです。愛はいらないというふうに言った、苦しいから愛はいらないと言ったサウザーに対して、ケンシロウは、いや、自分は苦しくても愛のために戦うんだという、そういう対比がそのところに実は出てくる話なんです。実際愛するというのは、私たちが言葉で口にしている以上に甘いものではないわけです。で本当に私たちが愛そうというふうに思ったときには、当然、愛の中には、言ってみれば苦しみも喜びも実は同居しているんです。愛するというその言葉の中で、あるいはそういう関係性の中で、私たちは喜びを得ることもありますし、あるいはサウザーがそうであったように、愛ということのゆえに、あるいは愛するゆえに苦しむということも実際にはあるわけです。だからそう考えていくと、実は愛というのは言葉として私たちよく使う言葉なんですけれども、その本質を、あるいはそれを自分自身の人生の中で、あるいは生活の中で、その言葉を取り込んでいこうとするときに、なかなか難しい言葉の一つなんだということをこう思い知らされるわけです。で、そう考えていきますと、聖書は神様の愛についてずっと語っておりますし、そして神様の愛がどういうものであるのかということが語られている書物でもあるわけです。そのことを私たちは聞くし、最後の方で言いますけど、後の方で言いますけれども、その神様の愛を私たちは手放してしまっているわけなんだけれども、それをきちんと差し出されている神様の愛を私たちは取り戻していく必要があるということに、最後の方がつながっていくわけです。で、その神様のイスラエルに対する愛が、そのイスラエルが罪を犯したゆえに、その愛が逆に、愛のゆえにそれが裁きという言葉になって出てくるわけです。それが旧約の中に記されている裁きの言葉の理由です。裁きという言葉を聞くと、私たちはどちらかというとなんか怖い印象を受けますけれども、でも旧約の、特に今日エルミヤ書先ほど見ましたけれども、預言書の中に記されている神様の裁きの言葉は確かに厳しい言葉が出ているんです。でもそれは、神様がどれだけイスラエルのことを愛していたかということの表現でもあるわけです。愛するゆえに罪を犯し、神から離れていく者に対して怒ってまで自分のもとにとどまれとおっしゃる神様というふうに理解をしていくと、人間の言葉で言うと裁きというふうに表現しますが、それは単純に裁きではなく愛の言葉なのだということがわかります。でも人間はなかなかそのことに気づかないし、で、その神様の 愛の深さに気づいたときに、実はその神様の愛の深さに私たち人間は驚き戸惑うことがあります。ここまで愛してくださるお方なのかということに驚き戸惑うことがあるわけです。で、その、イスラエルが離れていく、それでも神様が愛し戻らせようとしている、でも裁きの言葉が語られる、でその裁きの言葉を語るゆえに自分自身は人々から嫌われるという状況が、実はあのエレミアという一人の預言者の中に現れているわけです。まあ、実はあの今あの私あの使えている万山町教会でちょうど祈祷会でこのエレミア書を読んでるんですけども、まあ、その中で何度もそういったことを聞くんです。で、先ほど17章の9節から読んだんですけれども、このエレミアはこういうふうに言うんです。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。まあ、新旧約聖書は、人の心は何者にも増して捉えがたく病んでいるというふうに表現します。まあ、どちらの訳でもいいんですけれども、甚だしく悪に染まっているんです。で、私たちは捉えがたく病んでいるというふうにこのエレミアは言うんです。人間の罪ってなんでこんなに深いんだろうという嘆きがこのところに語られるんですね。で、この甚だしく悪に染まっているだとか、あるいは捉えがたく病んでいるとエレミアによって語られたこの言葉は、確かに現代の私たち、今生きている私たちにとっても、こう耳を傾けざるを得ない、まあ、確かにそうだよなと思わざるを得ないような言葉の一つだというふうに言うことができます。私たちが生きているこの世の中を見回してみたときに、甚だしく悪に染まっているその言葉に対して、いや、そんなことないですよと私たちは言えない現実が確かに存在しているわけです。で、私たちは自分自身もその悪に染まったり、あるいは捉えがたく病んでいるということの中に、こう自分自身がこう陥ってしまうことがありますけれども、で、その病んでいる原因を突き詰めようといたします。で、実際なんでこの世の中こんなに苦しいことが多いのかとか、こんな悪がたくさんはびこっているのかとか、なんで私は苦しむのかとか、まあ、それこそたくさんの研究がなされますし、たくさんの議論がなされますし、多くのお医者さんたちによってその原因追及というものがなされていきますし、まあ、もちろん社会的な問題についてはある程度のことは分かる部分というものはあるのかもしれません。構造的な部分も含めてあります。だけども、どれだけ原因を追及しようとしたとしても、甚だしく悪に染まっているというこの状況が、それでは20年前から今に至るまでの間でなくなったかって言ったら、なくなってないんです。少なくなったかって言われたら、いや、少なくもなってないよなみたいな、まあ、そんな感じなんです。で、現実はそれを言うと、イスラエルのエレミアが語ったこのイスラエルの時代から今生きている私たちの時代まで、実は甚だしく悪に染まっている、捉えがたく病んでいるという状況は、まあ、絶望的なことを言うと何も変わってないんです。全く同じなんです。で、私たちは少しでも原因が分かったら、まあ、その原因を、分かってそれを解決してちょっと良くなるかもしれないというふうに思うんですけれども、でも必ずしもそうなっていない、そういう現実に、まあ、日々直面しているわけです。なんでだろうとか、なんでこうなるんだろうとかっていうことに、まあ、私たちは日々直面するわけです。どうしてこんなことがと言いたくなるような悲劇といったものが、まあ、ニュースを見るたび毎日毎日繰り返されているわけです。で、逆にむしろ私たちはそういう悲劇というものに対してこう無感覚になってしまっている部分さえある。で、またそういう無感覚になってしまっているというところが、なお捉えがたく病んでいるとか、甚だしく悪に染まっているというところか、から抜けられない原因でもあったりするのかもしれません。甚だしく人の心悪に染まっている、捉えがたく病んでいる、このエレミアの口を通して語られた主なる神様は、 この言葉に続けて、こういうことを言うんです。それは17章の10節です。主である私は心を探り思いを試みる。で、エレミアは甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようかと言って、気持ちとしてはその捉えがたく病んでいる理由を知りたいと思ったんです、おそらくは。で、その知りたいなと思っているエレミアに向かって神様が何て言ったかというと、主である私は心を探り思いを試みるなんです。まあ、要するにこれ何て言ってるかというと、なんで病んでいるでしょうかねとエレミアが問いかけたのに対して答えてないんです。答えないんです。説明しないんです。むしろ私は心を探り思いを試みるから、私は全部知ってるから、人間の側として、まあ、エレミアの側として、なんでですかと聞いて、こうですよっていう答えを期待していたのに、こうですよというふうに答えられずに、私は知ってるからというのが答えだったんです。まあ、なんとなくはぐらかされてしまったような答えではあるんですけれども、でも神様が全てをご存知だということをエレミアはこのところで神様の言葉を通して確認をするんです。で、神様が主である私は心を探り思いを試みるよ、私は全部知っていますよというふうに答えたときに、それは当然のように捉えがたく病んでいる、甚だしく悪に染まっている理由も神様を知っているということが、まあ、言外にはあるわけです。ですけど、この十節における神様の言葉によっては、そのエレミアにその理由を説明する必要はないんです。なんでかというと、どんなに理由が説明されて、あるいはそれが分析されたとしても、悲惨な出来事は減ることはないからです。それはそもそも私たち人間が罪人であって、どこまでも罪を犯さざるを得ない存在であるならば、その原因が明らかになったら、じゃあ私たち人間はもう罪を犯さなくなるかと言ったら、そんなことはないんです。理由が分かったところで私たちは罪を犯す、そういう現実が常に存在しているんです。それゆえに神様の答えは、エレミアの問いかけに対する答えは、原因を追求することよりも大事なこととして、さらに大事なこととして、私は全部知ってるからという答えを持って神様は答えてくださったんです。で、それは捉えがたく病んでいる、あるいは甚だしく悪に染まっている私たちが全てを知っておられる神様に期待する以外にないのだということを、このエレミアと神様のやり取りの中に実は示されているということができるんです。で、その言葉を受けているので、そのエレミアの応答の中に、ああ、全部知っている神様に委ねればいいんだっていう、その答えを見ることができます。ちょっと飛びますけど、17章の14節のところでエレミアはこのように答えるんです。主よ、私を癒してください、そうすれば私は癒えます、私を救いください、そうすれば私は救われますなんです。エレミアは原因を知りたかったんです。なんで悪がはびこるのか、なんで自分が病んでこんな苦しい思いをしているのか、その原因を知りたかったんです。でも神様は、私は全部知っているからと答えた。で、エレミアはそこに期待して、私を癒してください、そうすれば私は癒えます。すべてを極め、すべての心を探り、思いを試みてくださるお方が癒してくださるならば、私は癒されるとだけ告白したんです。まあ、実際、先ほどもちょっと言いましたけれども、理由が分かったからといって癒されるわけじゃないんです。原因が分かっても、それが本当に解決されるのも神様しかないので、理由が分かったって癒されないんです。そうであるならば、理由が分からなくても癒されればいいんです。いや、私たちは原因追求したくなるんです。なんでかとかね、理屈っぽく、これがこうなって、あれがそうなって、だからこういうふうになったんだみたいなことを考えたくなりますけれども、 まあ、私も理屈っぽい人間なんでそういう性格を持ってますけれども、でもこと癒しということについては理由は分かんないけども癒されるということの方が大事なんです。実際私たちが生きている中にあってもこの時にも原因を知ることよりも何よりも癒されたい救われたいと願っている人はたくさんいるんです。あなたの苦しみの原因はこれでなんていうことをこう突き詰められたら逆に重くなってしまう、もうどんどんどんどん落ち込んでしまうなんていうことも実際にはあるわけです。いやもちろんここに原因があるよね、でこれを取り除くためにはこうしたらいいよねっていうような治療ももちろんあるのかもしれませんけれども、で実際にはあるはずなんですけれども、でもわからない苦しみの中でなんでこんな苦しい思いをしているんだろうっていうその状況の中で癒されていく、救われる道はあるんだ、原因がはっきりしなくたって癒される道はあるんだ、救われる道はあるのだっていうのがこのところに示される。エレミアの時代も私たちの時代も変わることなくその癒しはあるわけです。で、まあ、その癒しの中心にあるのが、言うまでもなく神様の愛だっていうのは、私たちははっきりしているわけで、でその中で、今日のヨハネの第一の手紙の方に変わりますけれども、でヨハネが、こういう言葉を言ったんです。19節の後最後のとこですよね。そして神の御前に心を休んじていよう、神の御前で心を休んじていようというふうにヨハネが言うことができたのは、もう理由はわからないけれども、あるいは原因はわからないけれども、もう神様に全てを委ねていったならば私たちは休んじていられるという信頼の言葉がこのところに語られているわけです。でということは実は神の御前に心を休んじていようというこの言葉そのものを語れること自体が実は神様からの恵みなんだというのが分かるわけです。で私たち信仰者は神様の前で心を休んじていようと言うことができる、この恵みの言葉を私たちクリスチャンは持っているわけです。人は甚だしく悪に染まっている、人は捉えがたく病んでいる、その現状のただ中にあってそれでも私たちは心を休んじていようと言えるんだというわけですよね。でそれは愛する愛ということによってもたらされる恵みなんだというのが、この手紙の中でも再三語られてきた話になるわけです。つまり私たちが安心できるとするのならば、それは私たちがイエス様を愛し神様を愛し、そして同じように兄弟を愛する、そのことによって、つまり愛の中に生きることによってだということになるわけです。でしかもこのところ20節のところではこうも言うんです。なぜならたとえ私たちの心に責められるようなことがあってもなんです。心に責められるようなことがあるのに休んじていられるというのはなんとなくね、表現としては矛盾しています。心に責められるようなことがあったらもうそのことばっかり気になってしまって、もう頭も心もそれでいっぱいになってしまって全然休めないという方が、私たちの実感です。どんなことであれそういう心に責められること、そうですね、例えば罪を犯してしまったとか、人に悪いことを言ってしまったとか、ある人から嫌なことを言われたとか、そういった、ね、悩みの状況が、日々の悩みの状況が一向に去らないだとか、あるいは、ね、学校の先生が嫌だとか、上司が嫌だとか、部下が嫌だとか、いろいろありますよ。でそういう心に責められること、心に引っかかることがあったら安心できないということは当然あるんです。ところがヨハネはそうは言わないんです。たとえ心に責められるようなことがあっても私たちは安心してられる、なんでこんなことが言えるんだろうって話なんです。 でもそれは私たちクリスチャンに与えられている神様の愛の恵みだし、癒されているということの事実なんです。ヨハネは別にそう思い込みたいからそう言ってるわけではないんです。事実そうだからこれを語ります。ヨハネは勝手に言ってるだけではないんです。でヨハネの強がりでももちろんないんです。でというのはヨハネはこのように責められるようなことがあってもの後にこういうふうに言ったんですよ。神は私たちの心よりも大いなる方であって全てをご存知だからである。神様は全部知っているという言葉です。先ほどエレミヤに神様が答えたあの言葉ともちろん表現違いますけれども、内容的には全く同じことをここで言われていることがわかります。神様は全てご存知、理由はわからないけれど、原因もわからないけれど、あるいはそれを分析してどういうふうに次行動していったら自分でもわからないけど、でも神様が全てご存知だからそのお方に委ねていれば私は安心、いやもうすでに私はこのお方の救いに預かっているし、このお方の愛の中にいるし、このお方の許しの中にいるから私は安心、というふうに言えるんだ、というふうにこのところで表現するんです。もっと言うと、私の良いところも私の悪いところも、それこそ私の罪だとか、私が神様に対してさえ隠しておきたい、ごまかしておきたいと思っているようなことも神様は全部知っている。で、まあ、この言葉だけだと全部知られているというとなんかね怖いような感じがしますけれども、恐怖がね先に立ってしまいそうな感じはするんですけれども、でもそういう全てを知っておられる方が私の良いところも悪いところも私の罪も私が隠していることも全部知っておられる方がイエス・キリストを通して私たちに何とおっしゃってくださったか、あなたの罪は許されたなんです。聖書は、神様は、イエス様はいつかお前を気が向いたら許してやる、あるいはお前が変わったら許してやるというふうには言わないんです。あるいはいつかお前をお前が隠しているその罪を見つけ出して罰してやるなどとも言わないんです。神様の愛は常に私たちに向かって、私たちの捉えがたく闇あるいは悪に染まっているその状況をも踏まえて、あなたの罪は許されたとおっしゃってくださったんです。で、まあ、このあなたの罪は許されたというその言葉そのものは、まあ、新約を読んでみると分かりますけれども、福音書の中で病気で寝たきりの人に向かっても語られている言葉なんです。4人のね仲間たちに連れてこられたっていう話です。でそれこそ病気で寝たきりの人にしてみれば、自分は何であることができないのか、どうして自分だけが歩けないという苦しみを負っていなければならないのかとか、そういう悩みとかあるいは苦しみとか、そういったものは当然あったに違いないんです。まあその当時のね病気の状況というのについてはまた別の話になりますのでしませんが、でその自分が歩けない理由を自分でも彼は何度も考えたに違いないんです。なんで動けないんだろう。その彼に向かってイエス様は本当の癒しであるあなたの罪を許された、その言葉によって示してくださったんです。まあその後のね物語はまた皆さんもすでにご存知だと思います。立法学者がね罪を許すなんて冒涜だとかっていう話でね、罪を許すのとどこを担いで歩けってのとどっちが優しいかという話に繋がっていくはずです。でもイエス様が最初に宣言されているのは、苦しむ者に向かってその苦しみの原因を明らかにし追求しということよりも、あなたの罪を許されただったんです。 まずこの言葉が大事なんです。原因を指し示し、一つ一つ解きほぐしていって、ほらだから許されましたよではなく、もうそのこんがらがった状態に向かって、あなたの罪は許されたなんです。それが私たちに向かって語られた神様の許しの言葉なんです。で、先ほども言いましたけど、私たちはどうしても原因を突き詰めて、その原因を解きほぐさないと解決がないと思っているんです。いや、確かに解きほぐした解決っていうのを求めたいですし、それが起こればいいには違いないんですけども、でもそういう全ての出来事に先立って、全ての言葉に先立って、神様があなたの罪を許した。そう語ってくださっているんです。それが癒しの道だということを私たちは知るんです。きれいになったから許されたんじゃないんです。私たちがどんなに泥だらけであったとしても許された、その言葉が先に来るんです。だからどんなに心の内に責められるようなことがあったとしても、私たちの心に責められるようなことがあっても、神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知なんです。その方が許しを語ってくださったんです。何度も何度もドロドロした思いにとらわれるようなことになったとしても許された。この言葉において私たちは安心することができるんです。こんな私が許されていいのだろうかと思えるような生活をしてしまうこともたくさんあります。でもまず許してるから、その言葉から私たちはいつも始めることができる、そういう恵みをいただいているんです。で、まあ、もちろん許されて安心できて終わりではないんです。イエス様の愛に支えられて、またイエス様の愛に導かれて愛することに私たちは生き始めます。でも愛するというのは意思ですよという話をね、以前にもしましたけれども、意思はちゃんと行動になります。だから私たちが愛する意思を持ったときに、それを愛するという行いに当然なっていくものなんです。で、もうそもそも愛するという意思そのものは私たち自身の中にはないもので、神様から差し出されて神様からいただいたものですから、惨めな自分に頼る必要はないので、神様からいただいた愛によって私たちは生きていけるという、まあ、そういう慰めにもなっていくわけです。で、まあ、その神様の愛によって私たちはこう愛に動いていくということなので、なおのことを心に責められるようなことがあっても神様はご存知だし、でその神様に愛されているし、でさらに21節ではこうも言われるんです。愛する者たちよ、もし心に責められるようなことがなければ、私たちは神に対して確信を持つことができる。責められることがあっても安心だし、責められることがなければなお一層確信を持つことができる、愛に生きることができるというふうに、まあ、ヨハネはこのところで言うんです。まあ、ただこの20節から21節のこの流れっていうのは、まあ、言葉としては分かりますし、ああなるほどそうだろうなというふうには思いますけれども、私たち自身の実感としては結構この20節から21節までの距離は多分遠いんですよ。そうだな、この方向性だなっていうのはもちろん分かりますけれども、実際の感覚としては、あでもちょっと20節と21節の間にかなり自分の中で距離があるなっていう感じはします。だけどもクリスチャンである私たちは、このイエス様の許しによって、もう心に責められることのないものにされているということも実はここで思い起こすことができるんです。いや、私たちは私自身の心に向かって、私たちの両親がお前はそれでもクリスチャンかみたいなことを責め立てますけれども、でもイエス様の贖いによって、イエス様の贖いが私が成し遂げたかのように神様を受け入れてくださることによって、私たちすでに実は心に責められることところのないものとされている。 わけです。で、それはもちろん私たちが誰かに対して自慢するものではなくて、あるいは自慢すべきものでもなくて、むしろ本来それをいただけなかったはずの私がそれをいただいたんだという喜びだし、だとしたらそのいただいた喜びに基づいて私は生きるものとなるんだということをそこで平気だと受け止めていくわけです。で、愛はそこで減り下りを求めるんです。で、私たちはなかなか減り下ることができないので、愛って難しいなっていうことはやっぱり思うんです。愛は喜びだけじゃなく苦しみもね、包含してますから。で、そういうことが出てくるわけです。甚だしく悪に染まり、あるいは捉え難く病んでいるものが、でもイエス様によってその十字架の血の贖いによって癒される。どうやったらこの苦しみから抜け出すことができるだろうか、どうやったらこの不安から抜け出すことができるだろうかっていう、その中にいるものが、私はあなたのそのすべてを知っているし、あなたにイエス様によって癒しを与える、あなたは癒された、救われた、その言葉を聞くことで私たちはいつでも安心していられるんです。愛することに欠けてるし、あるいはいつも自分を悪者にしているものが、それでもあなたを愛しているというその神様の言葉に癒されていくわけです。いや、私はあなたに愛される価値のないものですと言わざるを得ない私が、それでも私はあなたを許しているから、その言葉に私たちは喜びを見出すんです。で、このところにそのヨハネが言う、心に責められるようなことがなければというその恵みへの発展があるわけです。だからこそその神様の愛に生きようというふうになお一層そこで強く私たちは思うようになりますし、そのことのために、まあ、人間的に言うともがくわけです、あがくわけです。で、もがいて苦しむけれども、でも愛の中のもがきだからゆえに、もがきであるから、私たちは神様の絶対的な愛の中でもがいているはずなのに安心できるということでもあるんです。どれほどこの世に悲惨が満ち溢れ、あるいは回復の兆しが見えず、あるいはますます悪くなっていくような、そういう状況に見えるような、その中にあって、でもイエス様の許しにこそ私たちは慰めを見出し、また希望を見出すことができる。それが私たちクリスチャンに与えられている幸いだということができます。で、その後ヨハネは23節で、そして願い求めるものは何でもいただけるのであるというふうに続けるんです。まあ、この言葉も希望の言葉になっていきますけれども、まあ、この願い求めるものは何でもいただけるというのは、ヨハネは祈ったら全部手に入れるよということを言っているわけじゃないんです。祈った通り自分の思い通りになりますよということを言いたいのではもちろんありません。そうではなくて、まあ、もちろんね、この言葉に単純に出会うとね、何でもいただけるっていうかですから、あれが欲しいって言ったらね、神様これくれて、こうしたいって言ったら、ね、そうしてくれてということを、まあ、印象を受けますけれどもね、そうじゃないんです。で、この表現において、まあ、ちょっと分かりにくい方ですけど、主導権を持っているのは神様なんです。私が願って願い通りになるっていうと、その願いの主導権は私なんですよ。だけど祈りの主導権っていうのは常に私の側にあるのじゃなくて神様の側なんです。で、私を主導権にすると、神様これください、あれください、こうしてくださいと言って、そうならなかった時に、なんで神様これくれないんですかっていうふうに、自分が主導権の祈りの時には不満になるんです。で、ヨハネはこのところで、願い求めるものは何でもいただけると言った時に、そういう人間が主導権の祈りじゃなくて、神様の方にそれを主導権を置いているんです。で、つまりそれは、願い求めるものは何でもいただける というその言葉がでヨハネが表現しようとしたことは、私たちは神様からただ受け取る存在なんだって話なんです。私たちは神様からその引き出そうとするんじゃなくて、神様がくださるものをただ受け取るんです。で、私たち人間の感覚から言うと、どれだけ神様からそのね、神様の持っているものからこう自分が獲得できるかみたいな、そういう神様との駆け引きの中でこれだけのものを神様から獲得したいみたいなことをね、思いた、なってしまいがちなんですけど、そうじゃなくて、何でもいただけるというのは神様がくださるし、そのくださるものを私たちは感謝して受けるということが、この23節が本来言わんとしていることなんです。だから祈った通りになりますという意味ではありません。もっと深い意味を持って、ここでは愛することによって神様からいただくことを感謝を持って私たちを受けることができるという、その恵みの大きさを語っている。それが願い求めるものは何でもいただけるというこの言葉の意味です。で、まあ、そのいただけるんです、いただく受けるだけですよというその意味が、その後の言葉からはっきりするんですよね。それは私たちが神の戒めを守り御心にかなうことを行っているから。その戒めというのは、神の子イエス・キリストの御名を信じ、私たちに命じられたように互いに愛し合うべきことであるなんです。つまり愛が神様への願いを生み出し、そして愛が叶えられた喜びに導く、愛が神様からいただいたものを感謝して受けるという喜びに変わっていく。悪に染まっている私たち、捉えがたく病んでいる私たちの癒しは、神様からいただくものを感謝を持って受けるというところに存在するんです。イエス様に愛され、イエス様から愛をいただき、イエス様に支えられて愛するということを私たちは意識する。そして私たちが罪ゆえに手放してしまった神様の愛を取り戻すことによって、私たちはこの恵みの中に生きられる。ああ、愛を取り戻せっていうとね、なんか自分が主導権で取り戻すような印象の言葉なんで、まあこういうタイトルにするかどうかちょっと悩んだんですけどね、本質的なことを言うと、私たちが自分で頑張って取り戻すんじゃなくて、神様が差し出してくれたものを私たちはただ受けるだけなんです。まあそれをね、人間の側から取り戻すというふうに表現しましたけども、私たちは愛を手放しちゃったんです。でも神様は取りなさいというふうに言って差し出してくださったんです。私たちはそれを受けさえすればいい、取り戻しさえすればいいんです。そうすると私たちはどういう歩みであったとしても、神様の許しの中に、神様の恵みの中に、あるいは全ての悩みからの解放を信頼して生きることができる。実際にはそれが取り去られなかったとしても、苦しみが取り去られなかったとしても、でも神様は私の全てをご存知だ、そのご存知の神様がそれでも私を神の子としてくださっている、そこに私たちは喜びつつ生きることができます。だから愛を失ったところに希望は存在しないんです。で、愛を失ったところに喜びも存在しない。まあもちろん愛を失ったところに、まあ、サウザーが言うように苦しみも存在しません。で、愛を失ったところに慰めはありません。だから愛を失い失望し悲しみ嘆く人々の心をすべて知り、心を痛めてくださった神様は、私たちに何も求めることなく無条件の愛を示してくださった。そしてその愛を神様が私たちに行ってくださった、行動してくださった。それに私たちはなお苦しみに満ちたようにあって、あるいは自分自身苦しみの中にあっても、それが続いたとしても、愛されることによってもたらされる恵み、また愛することによってもたらされる安心を私たちはいただく。で、それゆえになお一層私たちを愛するということを意識し続けるものとして、 神様の愛をイエス様の助けによって取り戻したものとして、苦しみの世に向かってこの救いのイエス様を述べ伝えていくんです。あなたの苦しみの癒しはただイエス様の許しにのみあるんだということを、私たちは苦しみの中にある世に向かって語っていくんです。そして最後、希望に満ちてヨハネはこう語ります。24節、神の戒めを守る人は神におり、神もまたその人にいます。そして神が私たちのうちにいますことは、神が私たちに賜った御霊によって知るのである。悪に染まっているもの、捉えがたく病んでいるものが、神の愛の中で神が愛としてその人のうちにとどまってくださる、そのことの中で強くされていく、自分で鍛えていくんじゃなく、神様が私を強くしてくださる。そこでは神様の愛、イエス様の愛が全ての生活の基準となります。私の生きる基準は何かと言われたら、私たちはイエス様の愛だというふうに答える。でその上に病みつつ、苦しみつつ、しかし慰められつつ、私たちは生きていくことができるようになります。苦しみの原因がわからなかったとしても、私は癒されているという恵みへ日々の生活が集約していきます。私は苦しいんですということを神様に訴えながらも、でも最終的に私たちは、あなたの手の中で私は休んじていられます、苦しいけれども休んじていられますと答えることができるようになる。この恵みに私たちは招かれています。この恵みに私たちは生きる群れとされています。この幸いを、この喜びを、悪に染まっている世に向かって、罪が支配しているこの世に向かって、また捉えがたく病んでいるこの世に向かって語り出す教会でありたいと思います。そしてそのために、私たちはイエス様によって取り戻した愛に生きる群れとして、これからも歩んでいくものでありたいと願います。祈りを捧げます。父なる神様、あなたが愛してくださったのに、私たちはその愛を自分自身の罪、また傲慢によって失ってしまいました。あなたはその愛をなおも私たちに届けてくださいます。その愛を私たちが今受け取り、またこの愛の中で生きることができますように導いてください。そしてあなたの許しの中で、これからも私たちが歩み続けることができますように導いてください。そして今この世にあって苦しむ者たち、また悩む者たち、また病む者たち、さまざまな疲れを覚えている者たち、人間関係の中で破れを覚え、また悲しむ者たち、すべての者たちにあなたの癒しが必要とされています。その癒しを知る者として、その癒しを知る群れとして、私たちがこれからもこの地にあって強くあなたの愛に立ち、また兄弟愛に生きることができますように、一人一人を強めてください。今日から新しい一週間が始まりましたけれども、この一週間もあなたと共に歩むことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。